皆さん、こんにちは。意外にお疲れじゃなさそうですね。元気ですか？ありがとうございます。じゃあ、皆様が元気なので、私もですね、ちょっとテンション高めにこのプレゼン、したいと思います。じゃあ、私、日本マイクロソフトインタラクティブエンターテイメントビジネス、デベロッパーネットワークグループ、アドバンスドテクノロジーグループ、ソフトウェアデベロップメントエンジニアの千葉と申します。めちゃくちゃ長い肩書きですよね。これ本当の肩書きです。で、こんなにか、あの長い肩書きで、カタカナばっかりですごく読みづらいんですけども、実際のところはですね、一番最下層の平社員なんですね。で、私から今日説明させていただくのはですね、キネクトセンサーのテクノロジーとナチュラルユーザーインターフェースというところです。皆さんですね、もうキネクトご存知かと思いますけれども、キネクトご存知の方いらっしゃいますか？たくさんいますね。なんかもうちょっと少ないかと思ったんですけども、意外に、ご存知の方多いと。キネクトはですね、もともと Xbox から出てきたんですけれども、Xbox ご存知の方いらっしゃいますか？Xbox も実際ご存知。じゃあ、Xbox も持っている方。じゃあ、聞かなかった方がいいかね。はい。では私から、今日、キネクトに関してですね、お話しさせていただくんですけれども、キネクトですけれども、ナチュラルユーザーインターフェースというところを実現するために、開発されたものなんですね。本日お話しさせていただく内容なんですけども、このようになっています。まず私の、所属する部門についてちょっと軽く、ご説明させていただいて、でユーザーインターフェースの進化というところ、それとキネクトセンサーのハードウェアの概要ですね、それとキネクトが持つ8つの特徴的な機能というところを、1つずつデモを交えながら紹介したいと思います。で、最後にですね、ユーザーインターフェースの工夫というところと、さまざまな分野への展開と可能性という順序で、今日ご説明させていただきたいと思います。まず私が所属するインタラクティブエンターテイメントビジネスというところなんですけれども、主にですね、皆様のリビングルームに置かれているような、機器ですとか、サービスですとか、そういったものをですね、取り扱っている、部門になります。Xbox もその一つですし、Kinect もその一つになっております。で、Xbox なんですけれども、今年の初めの段階でですね、ワールドワイドで6600万台の累計販売台数を出しております。で、そのネットワークの部分なんですけれども、Xbox Live というネットワークがあります。そこの会員数はおよそ4000万、ワールドワイドで4000万ですね。で、Kinect for Xbox 360、こちらは累計の販売台数が1800万台というところになっております。で、去年ですね、最も売れたコンソールが実は Xbox 360なんですね。他社さんのプラットフォームを抜いて、Xbox 360がトップに、ワールドワイドでトップになっております。ありがとうございます。あちらの方拍手ないですね。ありがとうございます。ありがとうございます。今日ノリがいいんで、ちょっと私もテンション上がりますね。コンピューターのユーザーインターフェースなんですけれども、ちょっとアニメーション、素通りしちゃいましたけれども、もともとですね、キーボードから始まって、キャラクターユーザーインターフェースですね、文字を打っていく、ABC とか文字を打っていくようなものからですね、GUI、マウスに代表されるグラフィックスユーザーインターフェースというものに進化しました。で、その後ですね、ペン、からですね、最近では、タッチというデバイスになってきておりますけれども、さらにその先、というところを我々は考えておりまして、ナチュラルユーザーインターフェースというところを実現しようと考えております。で、なぜ我々がですね、そのナチュラルユーザーインターフェースというところを求めているかといいますと、私たちですね、コンピューターをこういうふうに触って、キーボードを叩いたりですとか、マウス操作したりですとか、UI を操作したりっていうことはですね、大体、ここにいらっしゃる皆さんは難なく操作できると思うんですけれども、やっぱりそうじゃない方もいらっしゃるんですね。そうじゃない方、コンピューターを操作あまり得意じゃない方ですね、そういった方でもですね、コンピューターから得られる恩恵っていうのはすごく、膨大なものがあります。 そういった方でもですね、コンピューターの恩恵を得られるような仕組みっていうのを我々は、作っていく必要があると思います。でやっぱりインターフェースに対するユーザーの悩みとしましては、まあ、機械の画面に何か操作、何か表示されているんですけれども、まあ、何を求めているかわからないですとか、次にどんな操作をすればいいんだろう、マニュアルを読んでもわからないですとか、そもそも読みたくないとかですね、まあ、そういったちょっとわがままな意見もあったりするんですね。でボタンがたくさんあったりするともうそれだけで嫌になってしまうですとか、もう見ただけで複雑そうなのでもうちょっと触るの、怖いなとかですね、操作を間違えてしまったらなんか壊れてしまうんじゃないかとか、そういった悩みをですね、まあ解消したい。で、我々ですね、まあ、人間同士、こうコミュニケーションを取るのに、まあ、こういった身振りですとか、声ですとか、こういったものでやっぱり人間同士コミュニケーションを取るんですけれども、やっぱりコンピューター相手ですと、それがなかなか、難しいかもしれないっていう先入観があるんですね。でもそれは、コンピューターの方がですねちゃんと理解すれば、その人が何をしようとしているのかっていうことが、わかるかと思います。でそれを実現するためのデバイス、コンピューターがですねユーザーの直感的な入力を理解してより自然な反応を出力するためのデバイスとして、キネクトを、私たちは、開発しました。でご存知キネクトはですね、Xbox 360 から登場しました。もう2年前ですね、2010年の11月に、Xbox 用のですね、キネクトが、出てきまして、まあ、最近ではですね、Windows 用の小利用可能な、キネクトセンサーというのも出てきました。2月ぐらいに出てきましたね。2月2日でした。で、それからですね、もう2ヶ月経っていますけれども、さまざまなアプリケーションがですね、ゲーム以外の分野でもいろんなところで活躍し始めています。でそもそもナチュラルユーザーインターフェースというものをこれをですね、まあ、実際に実現するためにのキネクトの特徴なんですけれども、まず赤外線のプロジェクターですね、ここにキネクト本物がありますけれども、ここに3つ窓が実はついてます。でこれ一番ですね皆様から見て向かって左側が赤外線のプロジェクターになってます。ここから赤外線を出すんですね。で次にですねその隣にある真ん中のものがですねカラーカメラになっておりまして、これはまあ一般的なウェブカメラと同じですね、カラーの映像 2D の映像を撮影します。でこちら一番皆様から向かって右側になりますのが、これが深度のカメラですね。こちらのプロジェクターから投稿したですね赤外線を一番皆さん向かって右側のこちらのカメラで撮影するという形になっております。それで深度が分かるんですね。後ほどもうちょっと詳しく説明しますけれども、それをですね、まあ、深度を解析するためのプロセッサーというのが中に入っておりまして、さらにこれ、まあ、見えている部分はこのカメラだけなんですが、実はこの下にですねマイクが、入ってます。4つ入ってます。指向性を持ったものになっております。で、このマイクを使ってですね音声認識ですとか、あとノイズの除去、オーディオエコー除去と我々呼んでますけれども、こういったこともできるようになっています。で、もう一つですね、傾斜モーターですね、この台座の部分にモーターが内蔵されておりまして、見える範囲をですね、まあ、上下に動いてカバーするというような形になっております。で実際中身なんですけれども、キネクトセンサーはですね、ストリーム3種類のストリームを流しております。これを USB 経由で流して PC ですとか Windows PC ですとか Xbox 360 に送るという役割になっています。この先ほど紹介したですねカメラですとかまあカメラ類ですね、これがまあセンサーアレイというふうに呼んでおりまして、 3D の振動センサーから振動ストリーム、そしてカラーのところからカラーストリームと、でマイクアレイからオーディオストリームを送るような形になっています。まあ、実際のところ処理するのはですね PC 側ですとか Xbox 360側であって、こちらのキネクトはですね人間でいうところの目とあと耳の役割があるんですね。で最初に Xbox 用が登場して、その後に Windows 用が登場したんですけれども、じゃあ Xbox 用のセンサーと Windows 用のセンサーとですね、ま形もなんか同じようだし全部黒だし、まあ、一部のキネクトセンサーを除いて黒だし、これ何が違うんだろうというところをちょっとご説明したいんですけれども、まずですね若干の外観が違います。 微妙な差なんですけれども、この前面のフェースの部分にですね、まあ、これ Windows 用なんで Kinect と書いておりますけれども、 Xbox 360用はここに Xbox 360と書いております。それと台座の部分ですね、 Windows 用は Microsoft という彫りが入っているんですけれども、Xbox 360用は Kinect という彫りが入っております。あとやっぱりですね、 Windows、 さまざまな Windows の、まあ、PC があります。でセットトップボックスにもサポートしておりますので、いろんなあの USB のですねホストが存在するんですね。そういったものにですね、まあ、対応したのが Windows 用の Kinect センサーになっております。あとドングルですね、ちょっと見えづらいかもしれないんですけども、この USB 接続するケーブルのこの間の部分ですね、真ん中に小さいちょっと部品パーツがついてるんですけども、こちらがあの Windows 用のセンサーにはついておりまして、これは何をするものかといいますと、まあ過電圧をですね防止する役目を持っているんですね。例えばですね、Kinect をどっか工場内で使うと、それとお店で使うといったことになりますと、電源バチンと落とすような部分時があるんですね。そういった時にでもですね、あのセンサーが壊れずに、壊れるのはこちらの、まあ、ヒューズの役目を果たしている、このドングルの部分とこういうところになります。あとケーブル長が違います。 Xbox 360用はですね、ずいぶん長いケーブルなんですけども、 Windows 用は 1.5 メーターの短いものになっております。それとライセンスですね、ライセンスはですね、やっぱりあのそれぞれ、使う目的のプラットフォームが異なりますので、片方は Windows 向けの製品で、片方は Xbox 向けの製品という形になっております。それと価格ですね、価格は Xbox 360用の小売価格はですね1万4800円なんですけども、 Windows の方はですね2万4800円と、さまざまなですね USB を正式にサポートしているというところで、若干高めの値段にはなっています。次に Kinect for Windows とライセンスについてなんですけども、ライセンスに関する注意ですね、私たちマイクロソフトはですね、やっぱりあの、まあ、使う方のですね、まあ、資産等をですね、やっぱり守らなきゃいけないというところで、まあ、ライセンスというところもやっぱり考えていかなきゃならないというところです。で、研究教育目的ではですね、 Xbox 360用のセンサーを使うことができます。 Windows PC にですね360用のセンサーをつなげて、使うことが実はできてしまうんですね。これはやはりあの研究教育目的用であって、こちらをつなげて、こちらで動くからといって360用ですね、もうあの皆様の製品に一緒に載せて売るということは、ライセンス上できないような形になっています。小利用をする場合はですね、 Kinect for Windows センサーというのを使います。で、こちらはですね、ランタイムとともにあの皆様の製品にですね組み込んで、まあ、売るということができますので、こちらを使って、まあ製品を作っていただくという形になります。で、あとですね、独自ソリューションにおけるメッセージングとありますけれども、これはですね、まあ、皆様何か製品を作って、何か出荷してます。それがですね、例えばそれがマイクロソフトのメッセージだというふうにつけてですね、売るっていうことはちょっと難しいんですね。やはり皆様が作ったものであるというところを強調していただければと思います。それとキネクトの商標ですね。キネクトでないセンサーですとか、別のソリューションを使った場合にキネクトっていう商標をですね、やっぱり守っていかなければならないので、そういったところの商標っていうのをやっぱりちょっとリスペクトしていただけたらと思います。で、ちょっと詳しい、スペックの情報になってきますけれども、解像度ですね、赤外線のカメラの解像度なんですけれども、320×240、これ規定の値になっております。実際にはですね、3つモードがありまして、解像度 80×60 という解像度と、この 320×240、 それと 640×480 という解像度をサポートしております。最初からですね、 640×480 にすればいいじゃないかという話になるかと思うんですけども、 640×480 ですと、ノイズがですね、やっぱり、その分増えてしまうということになるんですね。ノイズについてはまた後ほどご紹介しますけれども、ノイズが増える分、やっぱり、その精度の部分ですね、問題が出てきてしまう可能性があるので、 320×240 で、まあ、人の全身の動きっていうのは、これぐらいの解像度があれば十分じゃないかというところでこの解像度になってます。次にカラーですけれども、640×480、これまあ規定の値になってます。 で、もうちょっと大きくすることができるんですね。最大1280の960の4倍の解像度まで、大きくすることができます。ただ4倍の解像度にしてしまうと、フレームレートがですね、若干落ちてしまうんですね。下にフレームレートと書いておりますけれども、30フレーム、640×480 であれば30フレーム出すことができるんですが、1280×960 にしますと大体12フレームぐらいに落ちてしまいます。ただやっぱり高解像度が欲しくてフレームレートはそんなに重要じゃないよっていうシーンでは、そのモードで、そのモードを使うのがいいんじゃないのかなと思います。で、深度センサーなんですけれども、こちらはですね、物理的な範囲として80センチから4メートルまでの距離を、距離にあるものをですね、そのものの、ものまでの距離っていうのを検出することができます。で、実際の実用範囲なんですけれども、だいたい 1.2 メーターから 3.5 メーターの距離になっております。で、Windows 用にはですね、近距離モードというのがサポートされておりまして、こちらは40センチの距離まで近づくことができるんですね。40センチの距離まで近づくとですね、手の指のですね、一本一本もくっきり見えるようになりますので、画像処理次第では指のですね、トラッキングっていうのもやっていただけるんじゃないのかなと思います。その他の機能としましては、指向性のマイクアレイとオーディオエコー除去ですね、それと傾斜モーターというのがあります。で、次にハードウェアの特徴と深度情報なんですけれども、赤外線を使用してですね、物体との距離を計測します。で、アプリケーションはセンサー内のですね、XYZ ですね、映っている解像度それぞれのですね、XYZ の情報を受け取ることができます。で、XY はピクセルの座標なんですけれども、 Z はミリメートル単位の、値になってきます。で、データフォーマットなんですけども、ここにある通りですね、16ビットのデータの上位13ビット、ここの青と赤になっている部分ですね、ここが距離の情報になっておりますけれども、一番上のビットは予約されておりますので、実際にはここの青の部分を使う形になります。これで、4メーターまでの距離っていうのを表現します。で、その下の3ビットは何に使うかといいますと、後ほどまたご紹介しますけれども、セグメンテーションですね、映っている人の、情報、それぞれの人のですね、ID っていうのをそこで、表します。で、後ほどこの辺はまた紹介しますけれども、周辺環境による影響ですね、ライティング、強い光ですとか逆光っていうのはノイズの原因になりますので、若干注意する必要があるのかなと思います。で、物体の性質ですね、反射ですとか吸収、というところですね、そこは透過ですとか飽和の原因になる可能性はあります。ただ一般的な環境、リビングルームですとか一般的なこういった環境では、特に問題になりません。で、カメラの視野ですね、それぞれ、書いておりますけれども、水平と垂直とで違うんですね。水平視野は 57.5 度、小数点以下ここに書いていませんけれども、57.5 度になっております。で、垂直視野なんですけれども、およそ 43.76 度ですね、の垂直視野になっております。ただチルト傾斜のモーターがついておりますので、プラスマイナス27度動かすことができます。じゃあキネクトが持つ8つの機能、特徴的な機能について、ご紹介していきたいと思います。特徴的な機能ですね、1から3とありますけれども、まずカメラの部分ですね、カラー情報を取得できる、これはウェブカメラと同じ RGB の情報ですね、 2D の映像になります。で、次に深度情報、物体までの距離を取得できる、 XYZ を取得するところですね。それとプレイヤーのセグメントですね、認識された人のシルエットを取得するというところになりますけれども、これはもう実際にデモを見ていただいた方が早いかと思いますので、ちょっとデモさせてください。はい、今ちょっと起動中ですね。はい、カメラデモというものを起動しております。今ですね、私が映っております。今これ RGB の情報ですね、3つ窓の開いているうちの真ん中のカメラを使って撮影しています。これ何の変哲もないウェブカメラと同じ映像なんですけれども、こちらが深度の映像になります。で、これはですね、距離に応じてですね、この色の層っていうのを変えてます。だいたい50センチぐらいの間隔でつけております。ここが80センチの境界なんですけれども、ここは白いゾーンですね。で、私が立っている部分がだいたい黄色のゾーンですね。で、水色のゾーンがあって、黄緑色のゾーンがあっ って、紫のゾーンがあって、赤のゾーンがあって、青のゾーンがあって、まあ、大体4メーターぐらい離れました。こんな感じで進路の映像を撮ることができるんですね。これ 2D で表しているので、ちょっと色をつけてですね、奥行き感を出すようにしています。次に、これプレイヤーのセグメンテーションですね。このように、まあ、私青色で映ってますけど、ここに別の方がですね、並ぶと別の色に表示されます。もし、できればですね、どなたかご協力していただきたいんですけど、お願いします。ここにじゃあちょっと並んでいただいて、はい、ありがとうございます。私とですね、色が違うというところが分かるかと思います。これはですね、先ほど3、あの下、下位3ビットですね、16ビットの値の下位3ビットの値が、まあ、水色なので5ですよね。5という値になっておりまして、私は黄色なので6ですね。6という値になっております。ありがとうございます。じゃあスライドに戻ります。次に、特徴的な機能、私の持ち時間45分なので、どんどん説明していきたいんですけれども、次にですね、骨格追跡という機能を見ていきたいと思います。まあ、カメラの視野に入った人の骨格を追跡してくれるんですね。その際、体重ですとか体格ですとか体型、肌の色、性別とかは影響しません。で、追跡できる、関節の位置なんですけれども、関節を追跡することができるんですね。で、関節なんですけども、20箇所の関節を追跡することができます。頭と、肩の中央、左肩、右肩、両肘、両手首、両手のひら、あと背骨の中心と、腰の中心、両足の付け根の部分、両方ですね、それと両膝、両足首、両足先と、これで20箇所になります。これ実は色を変えて、まあ、上部分黄色と下部分白色で書いてますけれども、5月にですね、新しい、バージョン1.5という SDK が出ますが、そこではですね、上半身のみのスケルトントラッキングですね、っていうのをサポートする予定でして、その黄色の部分で書かれたところが、上半身のみのスケルトントラッキングで、取れる関節の位置になります。で、このスケルトントラッキングなんですけども、2人同時にですね、骨格追跡することができます。で、認識そのものはですね、ここカメラに映っている6人分認識することができるんですけども、20箇所の関節を取るのはそのうちの2人という形ですね。これもちょっとデモしてみたいと思います。はい、先ほどとまあ同じ、アプリケーションなんですけど、これに全部入ってるんですね。私が、このように立つとですね、まあ、骨人間がこのように出てきます。これはですね、エキスポの方でもですね、同じデモを置いておりますので、もしですね、詳しくご覧になりたい方は、そちらを見ていただければと思うんですけども、私が例えば右手を上げると、こちらのキャラクターですね、まあ、ちょっと反転しているので、左手を上げているように見えてしまってますけども、このように腕を上げたり足を上げたりという情報が簡単に取ることができるといった形になります。で、次ですね。この骨格追跡を使うと、まあ、何ができるのかというところをデモしてみたいと思うんですけども、まあ、例えばですけれども、この手の動きですとか足の動き、全身の動きを読み取ることができるので、ちょっとですね、まあ、私パワーポイントを使ってますので、実際にこの自分の私の動きだけでですね、このパワーポイントのページをちょっとめくってみたいと思います。私が左手で、左から右にこう手を送るとですね、このようにパワーポイントがめくれます。まあ、右手で右から左にこう送ると、このようにですね、パワーポイントもちゃんとうまい具合にこうめくれるという形になっております。まあ、こういうふうにですね、まあ、簡単にこんなものも作ることができて、おっと、ちょっと出てますけれども、皆さんから右、向かってですね、左上ですね、ちょっと消費カロリーとか出てますけれども、こんなふうにですね、まあ、私がたくさん動くとですね、消費カロリーもこんなふうに、上がってですね、あんまり動かないと消費カロリーもほとんど上がらないような状態になるかと思います。はい。で、まあ、実際のところですね、消費カロリー、これ私の体重身長に合わせてるんですけども、7000キロカロリーでだいたい1キロ体重が減るんで、まだ全然減ってないですね。1グラムも減ってないです。はい。まあ、こんなことが簡単にできてしまう。全身のトラッキングができるので、その動きを見ればですね、どれぐらい動いたかっていうのが分かるかと思います。で、この骨格追跡を使って、このナチュラルユーザーインターフェースっていうのを、まあ、直感的な入力っていうのを実現するための一つの例としましては、アバティアリングですね。アバティアリングという方法を使います。 これはですね、どういったものかといいますと、キネクトセンサーの入力とアバターの動きを対応づけることですね。入力情報、アバター、仮想的な自分ですね、コンピューターの中に出てくる自分にの関節にですね、3D のモデリングな、モデルデータなどにマッピングするという方法ですね。これ実際エキスポでもですね、ミクミクダンスというアプリケーションを展示してますけれども、それで行っている方法と同じですね。これで直感的な入力、自分の動きがそのままキャラクターに反映されるというようなものが実現できています。で、これをですね、もしご自身のアプリケーションにですね、組み込む場合にですね、考慮すべき点としましては、ミラーリングですね。私先ほど右手を上げた時に、骨人間が左手を上げてましたけれども、この反転の部分っていうのを気をつけていただくというのが1点。それとプロポーションのスケーリングですね。ミクミクダンスのようなですね、キャラクター、もともと存在するキャラクターを動かす分にはいいんですけれども、自分自身のキャラクターをですね、例えば画面に出すような場合は、やっぱりその体型ですとか身長ですとかを考慮した方がいいかと思いますので、身長の低い人はそれに応じてプロポーション身長ですね、こう低くしてあげたりですとか、逆に高い人にはですね、身長を高くしてあげたりっていうようなことをすると、より自然な感じが出せるかと思います。あとアバターのですね、手足の体の自己構造ですね。例えば腕がですね、自分の体を突き抜けてしまうっていうことはまずありえないので、そういったところをですね、考えて、例えば、IK ですね、逆運動学っていうのを考えて、突き抜けないような形、関節がありえない方向に曲がらないような形っていうのを表現してあげると、より自然に見せることができるという形になるかと思います。で、私たちがですね、こういう、説明をするときによく言われるのが、骨格追跡に対してですね、ジェスチャー入力、決まったジェスチャー入力ってないのかという質問があるんですけれども、そもそもですね、このキネクトを使って我々が実現したいというのは、人が入力のために特別な操作を覚えるというようなものではなくて、人が直感的に動いた結果が想定通りの出力となるようにコンピューター側で理解するというところなんですね。なので、例えば電気をつけるっていう操作とかと、あとジュースを飲むっていう操作、全然違いますよね。動きが全然違います。こういったやっぱり人間の自然な動作っていうのをコンピューター側で理解させる必要があるので、もう固定のですね、決まったコマンドのようなものっていうのはもともと我々は想定していません。なので、ジェスチャーに関するですね、ライブラリーというのは、特に存在してなくて、それぞれ、目的に応じてそれを作っていただくという形に、なっております。で、それを行うため、人が自然に行うであろう動作を判断するというところですね。そのためにはまず目的を明確化するというところです。その時そこでは何が求められるのかというところですね。例えばゲームの中でこう蜂が、自分の頭の方にこうやってきました。その時 A ボタンを押すんじゃなくて、こんな風にこう蜂を払いのけようとしますよね。そういう動作が求められていると思います。なので、そういった動作の方がやっぱりより自然なんですね。そういったところを考えていきたいと思っております。それと、それがですね、結果的に最も自然な動作と感じるように表現することなんですね。これ先ほど実はさりげなくこうパワーポイントスライドをめくるデモをしたんですけれども、実際ですね、私が右から左にこう手を移動させたときに、パワーポイントの資料もですね、右から左に動いたんですね。左手で左から右に手をこう動かした時も、逆に左から右にパワーポイントが動きました。そういうフィードバックですね。私がこう操作している感っていうのを、表現してあげているというところです。こういった表現っていうのもやっぱり自然な入力では重要になってきます。で、実際のところ、どういった動きをしたかっていうのを捉えなければならないんですけれども、その捉える方法として、いくつかの方法があると思います。その例を、2点ばかり、示していますけれども、例えばですけれども、これは単純な比較による解決ですね。関節座標ですとか時間的な推移ですとか加速度を、比較して実現する XYZ の値が入ってきますから、それらの値の、比較ですねというのを行います。例と書いてますけれども、私の Z 軸を中心にほぼ一定の速度で右手を回した後に左手を斜め上に加速しながら突き伸ばしたと。変身ポーズですよね。変身してないですけども。 まあ、こんな感じで、これを例えば、まあ、認識するようにさせるというと、その後ですね、画面上の私が変身するような仕組みっていうのを見せてあげるとより自然に見えますよね。次に、機械学習による解決ですね。まあ、ここに書いてますけども、想定されるまたは想定されない動作を繰り返し学習させて、まあ、分類器というのにかけて入力動作を判定するというやり方ですね。機械学習自体それほど、まあ、新しい技術ではないですけれども、それをですね、まあ、繰り返し学習させることによって精度も上げることができるというところですね。実際のところ、まあ、Xbox 360で発売されているゲームですね、キネクトスポーツというゲームがありますけれども、キネクトスポーツ、2まで出てるんですね。1ではですね、この上のような、単純な、座標の比較によって、そのジェスチャーっていうのを認識していたんですけれども、2ではですね、この機械学習による解決方法が取られています。それによってですね、精度をやっぱり高めることができたんですね。次に、スピーチについてご説明します。やっぱりキネクトっていうとですね、なんかスケルトントラッキングですとか震度の情報ですとかっていうのが目立ちがちなんですけれども、スピーチ認識も実はできるんですね。ちょっとスピーチ認識のデモをやっていきたいと思いますけれども、はい、まあ、先ほどパワーポイントをですね、まあ、せっかくジェスチャーでめくったんで、今度はですね、スピーチ です、まあ、私の声でパワーポイントをちょっとめくってみたいと思います。まあ、これデモなのであんまり直感的じゃないかもしれないですけども、ちょっと声でめくってみたいと思います。ちょっとマイクをですね、落とさせていただいております。ここの部屋がですね、結構反響するのでマイクを落とさせていただいてます。おっと、すいません、ちょっと私は押してしまいましたね。はい、じゃあ、私がデモしてみたいと思います。パワーポイントバック。まだまだいきますよ。パワーポイントネクスト。もう一丁いきます。パワーポイントサンクス。こんな風にありがとうございました的な、はい、じゃあ戻してみますね。パワーポイントカムバック。ちょっとかっこいいですね。じゃあ、まあ、これですね、これ成功すると、このデモ成功するとですね、私もすごいテンション上がるんですね。これ実際ですね、まあ、皆さんどなたかデモして、実際に試していただきたいと思います。どなたか試してみたい方いらっしゃいますか。あ、お願いします。じゃあ、バックでやってみましょうか。先に進んでしまうと次のネタバレになってしまうので、はい、お願いします。そうですね、今英語のライブラリーが入っていますので英語っぽく言ってください。ちょっと大きめに言ってもらえますか。もう一回お願いします。お、行きました。ありがとうございます。いや、なんかヒヤヒヤしましたけども、ちょっとなんかあれですね、罰ゲーム的な感じでしたけれども、ありがとうございます。じゃあ、まあ、せっかくやっていただいたので、これをキネクトスターウォーズというですね、新しいゲームソフト、はい、プレゼントです。ありがとうございます。実はですね、もう一本あります。どなたかやってみたい方。お、そちらの後ろの方が早かったです。はい、あなたです。あ、もうすいません、決まっちゃいました。じゃあお願いします。大きめにお願いします。部屋が広いので。もうちょっと大きくお願いします。 お、行きました。ありがとうございます。じゃあ、はい、こちらはですね、ラッシュというゲームですね。トイストーリーですとかカーズとかのゲームになってます。ありがとうございます。じゃあだいぶスライド戻ってしまいましたので、ちょっと手動で戻しますね。はい。で、こちらですね、まあ先ほど、まあ、私がデモしたというのもあるんですけれども、私が特に説明することなくですね、皆さんやってくれました。まあこういった形でですね、スピーチ認識っていうのもできるんですね。その他の、スピーチに関するですね、機能としましたエコー除去というのと音源変更の特定というのがあります。このエコー除去をですね、まず、試してみたいと思うんですけれども、ちょっとオーディオを再生しなければならないので、こちらはもともとあるウェブファイルをちょっと再生してみたいと思います。もともとですね、これがもともとの音だと思ってください。まず1個目ですね。あ、すいません。はい。
This is an example of multi-channel echo cancellation extracting my voice from the game sounds. This recording was taken using a single microphone. The mic array will allow for even better results.
はい、結構ノイズが乗っている、まあ、ゲームの音楽が流れているような形だったんですけども、実際のところキネクトのマイクにはですね、このエコー除去を施した後このように聞こえています。
This is an example of multi-channel echo cancellation extracting my voice from the game sounds. This recording was taken using a single microphone. The mic array will allow for even better results.
まあ、完全にノイズが消えていたわけではないですけれども、かなりクリアな音で、になっていたかと思います。この機能がですね、エコー除去という機能でして、キネクトに組み込まれた機能になっております。あと音源方向の特定ですね。ちょっと時間がなくなってきましたので、かなり飛ばして、ご説明したいと思うんですけども、音源方向の特定をちょっとしてみたいと思います。もうですね、手元にちょっとソフトはないんですけれども、今度はですね、ここに会場にいる皆さんにですね、ちょっと協力していただきたいなと思っております。この音源方向の特定をですね、ちょっと皆さんに、協力してもらいたいと思います。じゃあ私、このキネクトのセンサーをですね、皆さんの方に向けます。で、大体斜めに向けますので、そうですね、ここが中央のラインになりますので、こちらにいらっしゃる方と一番あちらにいらっしゃる方ですね。で、それぞれ、まあ、声を出してもらいたいと思いますけれども、まあ、声といってもですね、まあ、何を言っていいんだっていう話になりますので、そうですね、私がちょっと決めたいと思います。まあ、これ、まあ、Windows Developer Day というところで、Windows 8の機能の数々っていうのをご紹介しているので、そうですね、Windows 8大好きと言ってもらいましょうか。こちらの方、こちらの列の方ですね。はい。じゃあ私がせーのと言いますので、せーのの後にお願いします。せーの、
Windows 8大好き。
はい、ちゃんとですね、カメラからこちらの黄色い線ですね、すいません、私説明し忘れましたけども、黄色い線がですね、こちらに向いていたかと思います。じゃあ一番あちらの列ですねにいらっしゃる方、そうですね、マイクロソフト最高でいきましょうか。いいですか、お願いしますよ。せーの、
マイクロソフト最高。
お、結構最高度が上がってたような気がします。なんとなく気ですけどもね、こっちが負けてるような感じがしたので、こちらマイクロソフト最高でいきましょうか。もう一回お願いします。じゃあせーの、お、こちらも最高度が上がりましたね。こちらやっぱりマイクロソフト最高かもしれないという気分になってきました。なので、どんどん続けてですね、いきたいと思います。はい、ご協力ありがとうございます。皆さんにはちょっとじゃあ拍手しましょう。はい、ありがとうございます。じゃあ、最後にですね、8つ目の特徴的な機能なんですけれども、まあ、傾斜モーターと、まあ、これ非常に地味なデモなんですけれども、このデモもしたいと思います。で、実際この傾斜モーター、なぜこんなものが存在するかといいますと、例えば このキネクトですね、同じ場所に置いて、最初に例えば子供を、トラッキングしているとします。そこにですね、背の高い大人がやってきてしまうと、例えば上半身から上がですね、見切れてしまうっていう可能性があるんですね。その時に、カメラを上に向けると、ちゃんとその大人もですね、上半身映って、操作ができたりということもできますので、そういう目的で、ついております。ちょっとデモしてみたいと思います。これカラーの映像を出しておけば、ちょっと分かりやすいのでカラー出したもの、これ今皆さんが映ってますよね。ちょっと上に向けてみたいと思います。こんな感じで、非常に地味なデモですけれども、こんな感じでですね、皆さんの方をですね、向くことができたり、上の方を向いたりということができます。はい。で、キネクトアプリケーションの作成の鍵と書いてありますけれども、やっぱりこちらはですね、独創的なアイデアになるんですね。はい。で、キネクトセンサーはですね、アイデア次第でいろんなことができる可能性っていうのを持ってます。Xbox に代表されるようなゲームはもちろんですけれども、さまざまな分野に活用できるんですね。さまざまな分野に活用できる例としましては、エキスポにもあるんですけれども、ゲーム以外のところで、出ていたりですとか、あと医療の現場ですね、何も触らずに操作できるっていうところもありますので、そういった、ところもですね、生かして、医療現場でも実際にもう使われていたりします。で、Kinect for Windows SDK はですね、そういったアイデアっていうのをより簡単にしかも素早く実装することができるんですね。最小のコードではですね、Kinect の API が、7、8個覚えればですね、最小のコードで Kinect の SDK、扱うことができます。だいたい全部で今のところ30個ぐらいしかないんですけれども、そのうちですね、7、8個覚えればもう十分な、ものが作れるかと思います。で、一つですね、アイデアデモ、私が作ったアイデアデモっていうのをここでも、デモしたいと思います。はい。このデモはですね、技術者の方にはですね、結構評判のいいデモになっておりまして、今私がこのように映ってます。私の抜き絵だけが映ってますね。これではあまり珍しくないんですけれども、実は私これ、ポリゴンになってるんですね。こんな風にポリゴンになってます。おお、ありがとうございます。はい。リアルタイムにですね、ポリゴンになってます。ちょっと一昔前のですね、ポリゴンゲームのような、感じなんですけど、バーチャファイターのようなゲーム、の感覚なんですけども、このようにですね、ポリゴン化するということも、簡単にできてしまうというところですね。一回ポリゴンになってしまってるので、ぐるぐる回したりですとか、はい、こんな風にですね、カメラは正面にあるにもかかわらず、上から見たような視点でですね、表現することもできるんですね。こういうことも深さが分かるというところで、こんな感じになのデモも作ることができるというところですね。で、実際のところ開発はですね、それほど難しくありません。ですけども、やっぱり開発をしているとですね、気づいてくる点があるんですね。そこの点についてちょっとご紹介したいと思いますけれども、まずキネクトによるナチュラルユーザーインターフェースを実現するためにですね、やっぱりテストをしなければならないんですけども、すべての人がですね、同じ動きをするとは限らないんですね。ジェスチャーを何か認識させるときに、やっぱり同じ人だと同じような動きをするんですけども、違う人にやらせてみるとですね、全く違う動きをしたり、想定外の動きをしたりっていうことがあり得ます。そういったところを解決していかなければなりません。それとノイズですね。これはですね、実際のここの空間ですね、リアルな空間、ここを赤外線を介して、いますので、この空間のノイズですね、環境によるノイズっていうのが、言い方が正しいかもしれないですけども、そういったノイズにもですね、やっぱり影響される可能性があるので、そこも考えていかなければならないと。で、あと遅延ですね。実際にですね、人がこう動いて、それをカメラが撮影して、で、USB で転送して、PC で処理して、表示して、それを人間がまた知覚しなければならない。そのレイテンシーっていうのもやっぱり考えなければならないですね。で、これらの問題を解決する方法としては、やっぱりもうテスト、テスト、テストですね。テストしかないんですね。まずは、この全ての人が同じ動きをするとは限らないという部分ではテストですね。その際にユーザーエクスペリエンスというのを重視していただいて、自然な、より自然な体験をしていただくと、そのための誘導ですとか応答というのを UI でちょっと表現してあげるということをやればですね、その人はですね、より自然な動きだと、自分の動いたことがちゃんと反応してくれるというふうに、感覚として得ることができるんですね。そこを考えていくというところです。 それとセンサー情報のフル活用ですね。スケルトントラッキングだけで全部完結しようとするんではなくて、例えば震度の情報も合わせて使うですとか、そういったところも考えていったりですとか、あとフィルタリングですね。ノイズを抑えるためのフィルタリング、というところも考えます。そして、ユーザーインターフェースの工夫ですね。で、実際、もうちょっと時間がないですけれども、ユーザーインターフェースに関するデモをちょっとここでさせてください。このデモはですね、骨格追跡と、座標変換と、フィルタリングと震度の活用全部やってるんですね。技術的にできるところは全部やってます。はい。で、実際のところこれ何するものかといいますと、こんな風にですね、マウスカーソルの代わりにこう自分の 手でですね、マウスカーソル動かしているんですけども、例えばこれ音声コマンドで一応入力することができるようになってますので、ちょっとマイクを切っていただけますか。活用してもやっぱり、技術を駆使して骨格追跡も震度の情報も使ってフィルタリングもして、全て活用しているにもかかわらず、こんな感じでですね、選びづらかったりします。そこで登場するのがメトロ UI なんですね。メトロ UI 非常に大きめなですね、 UI になっておりまして、押しやすいような感じになっております。なので、非常に、キネクト先ほどのようなデモ結構親和性が高いんですね。なのでこういった UI を工夫することによって、それを解決するということがどれだけ重要かということがお分かりいただけたかと思います。で、最後にですね、さまざまな分野への展開と可能性というところで、キネクトエフェクトというビデオをお見せしたいと思います。
We started with a sensor that turned voice and movement into magic.
Xbox, play.
And we thought, this will be fun to play with. And it was. But something amazing is happening. The world is starting to imagine things we hadn't even thought of. Unexpected things.Hopeful things. Beautiful things. Inspired things. Which is why, even though the world keeps asking us what we'll do with Kinect next, we're just as excited to ask the world the same thing.
先ほど見ていただいたビデオの中にはですね、エデュケーションですとか、あと芸術の分野ですとか、医療の分野ですとか、リハビリの分野、いろんな分野でキネクトが活用できるような例が出ていましたけれども、実際にもうこれは始まっています。そしてもう実際に使われています。これからですね、皆さんキネクトを使ったり、Windows 8を使ったりということはもしかしたら機会としてあるかもしれませんけれども、ぜひですね、アイデアを出していただいて、そのアイデアを実際に実現していただいて、より良い生活につなげていただければと思っております。まとめとしましてですね、キネクトセンサーのことを説明しました。で、8つの機能の特徴的な機能ですね、説明していきました。ナチュラルユーザーインターフェースというところを説明してきました。で、やっぱり開発の鍵ですね、キネクトセンサーの対応のアプリケーション開発の鍵は独創的なアイデアというところをお分かりいただけたかと思います。で、最後にユーザーエクスペリエンスとユーザーインターフェースというところが大事なんだよというところをご説明させていただきました。というところで、私のお話は以上になります。ありがとうございました。